質問です。まちづくりや暮らしに関する制度、市が行う事業の執行状況や将来の方針について、議員が質問を通して市の見解を求め、主張、提言、指摘を行います。6月の定例会では17人の議員が一般質問、個人質問をしました。質問時間は答弁の時間を含めて1人40分です。紙面には三田市議会会議録、三田市議会 YouTube チャンネルの二次元コードがあります。三田市議会 YouTube チャンネルでは本会議の録画映像を公開しています。日本共産党三田市議団、木村正人議員の質問。住宅の困窮度が高い市民に市営住宅の提供を。高齢化が進行しており、単身の高齢者をはじめ住宅に困窮する市民の増加が見込まれる。限られた資源の中でも住宅に困窮する度合いが高い市民に市営住宅を的確かつ迅速に提供できる仕組みを再構築する必要があるのでは。名倉副市長の答弁。優先度を考慮し、入居者の選考に当たっている。優先枠を設定し、事情を抱えた世帯へ配慮している。募集枠のおおむね半数が事情を抱えた世帯対象となっており、優先度を考慮して入居者の選考に当たっている。必要な方へ柔軟に提供する取り組みとなっていることから、現状の対応を継続していく。他に財政問題の課題と今後の対策について、他の質問がありました。市民とともに橋本伊文議員の質問。公益目的通報制度は機能したのか。公益目的通報で休憩時間の未取得という違法状態に関する情報が記載されていたにもかかわらず、結果として是正が遅れたのではないか。また違法状態認定後も未払い勤務に対する手当の取り扱いが整理されていないことについて、市の認識を伺う。西尾理事兼総務部長の答弁。適切な対応と改善を進める。広域目的通報制度は適切に運用してきたと認識している。今回の事案については、行政監察院弁護士が当初からの調査の必要性を認めなかったものである。今後は制度の改善を図る。未払い勤務については実態を確認した上で適切に対応していく。他に地域活動の支援拡充について、他の質問がありました。
公明党大西正子議員の質問。市民に寄り添った高齢者運賃助成に、運転免許証返納やバス路線廃止に伴いタクシーを利用せざるを得ない市民から年間7500円の高齢者運賃助成は少ないとの声がある一方、利用率の低さも課題となっている。市民に寄り添った制度への見直しが必要では。
名倉副市長の答弁。
検討を進め、令和8年度中に施策の方針を示す。本制度利用における課題は認識しており、使用方法や利便性の向上を図るため、バスや電車に加えタクシーでも利用可能な交通系 IC カードの活用も検討している。事業採算性や利用のしやすさを検証し、適切な助成額も含め高齢化に適応した持続可能な制度となるよう検討を進め、令和8年度中に施策の方針を示したい。他に命の安全教室について他の質問がありました。創始会今北義明議員の質問。株式会社サンフラワーの再建は、役員交代は、また市貸付金2億2430万円は 3年据え置き20年の返済計画であるが、高度化資金返済も厳しい状況での対応は、さらに市が区分所有するサンフラワービルの2階床や元経営者の不透明な資金への対応は、説明、高度化資金、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構が協調して行う長期低利の融資制度、説明終わり。田村市長の答弁。現状の返済計画では返済不可能、協議を続ける。
取締役は名倉副市長を個人として選任予定。
高度化資金返済は県と協議中、市貸付金は株式会社サンフラワーが再建計画を策定し、自走した経営を目指す。区分所有部分の管理費等はおよそ3割を市が負担。また元経営者の不透明な会計処理のうち、業務不履行による償還分は毎月40万円が返還され、不透明な貸付金の未返還分は訴訟を提起する予定。他に三田市野外活動センターについて他の質問がありました。日本共産党三田市議団長尾明則議員の質問。学校給食センターは直営を堅持すべき。令和5年に広島県で民間事業者が破産し、給食の提供が困難になった事例があったように、民間事業者による給食提供は継続性に問題がある。加えて直用では不要な利益分の上乗せも必要になるため、給食は直営を堅持すべきと考えるが、市の見解を伺う。山本学校教育部長の答弁。4つの手法から給食センターの在り方を検討。現時点で特定の推進手法を決定したものではなく、子どもたちの食の安全安心を確保するとともに、市の責任を果たせるよう、現行の直営方式をはじめ、調理・配送などに民間活力を導入する PFI 手法など4つの手法を並列して検討していく。他に現市民病院の跡地活用募集を中止することについて他の質問がありました。三田の未来、中田聡議員の質問。くるる三田の将来展望は。地域情報やポイント事業にとどめず、公共交通の予約、決済、運行情報を統合する三田版 MaaS、MaaS、三田版 MaaS の基盤としての発展や、移動、消費データを EBPM や産官学連携による地域課題解決に活用する将来展望について、市の見解を伺う。説明。MaaS、MaaS、複数の公共交通や移動サービスなどを最適に組み合わせ、検索、予約、決済などを一括で行うサービス。EBPM、根拠に基づいて政策を立案すること。説明終わり。西貝と理事兼総合政策部長の答弁。利用者数の拡大に応じて検討する。研究機関等と連携し、地域や市民の活動実態を分析することで、まちづくりや経済活動などへの活用も期待できる。また新規バス株式会社が提供するアプリであり、 MaaS への発展の基盤ともなりうる。まずは利用登録者数1万人を目標に、今後の機能拡充も視野に実証を進めたい。他に株式会社サンフラワーへの関与について他の質問がありました。総司会坪内浩二議員の質問。 農業支援制度の情報提供と周知方法は、市独自の支援制度、国県の補助制度や支援施策を農業者へ確実に届けるために、どのような情報提供や周知を行っているのか。辻下産業振興部長の答弁。必要な情報を適切に提供し、制度利用を支援。地域の農会長を通じた案内や文書配布、市ホームページへの掲載に加え、複雑な国・県の補助制度は営農相談によるニーズ把握に努め、制度利用を支援している。また幅広く周知が必要な制度など、状況に応じて全体説明会などの機会を設け、必要な時期に制度概要や要件、必要書類などを丁寧に説明することで、理解や周知が進むよう取り組んでいる。他に、市民共同の推進と職員の市民対応について、他の質問がありました。市民とともに、大西健二議員の質問。資源ごみ持ち去り禁止条例の検討状況は。現在も資源ごみの違法回収が頻発している。令和7年6月定例会の一般質問において、資源ごみ持ち去り禁止条例の制定に関し早急に検討するとの答弁があったが、現在の検討状況を伺う。松本市民生活部長の答弁。令和8年度中に条例案を上程できるよう進める。条例制定を見据え、違法回収業者の目撃情報がある地域への重点パトロールを実施するなど、業者の動きを注視するとともに、警察などとの連携体制の構築、違反者に対する罰則規定の内容や程度について、制定後の運用を十分に想定しながら検討しており、令和8年度中に条例案を上程できるよう進めていく。他に、道路交通法の改正への対応について他の質問がありました。公明党村手秀樹議員の質問。公社によるふるさと納税の拡大を。会派視察を行った茨城県境町のふるさと納税は、境町づくり公社による返礼品の開発・製造、ページ作成、マーケティングなど、外部委託ではできない細やかな取り組みにより目覚ましい拡大を実現しているが、その有効性について市の見解を伺う。西貝と理事兼総合政策部長の答弁。課題もあるが必要性を検討していく。ふるさと納税の取り組みには様々な課題がある。境まちづくり公社のような機能を持つ組織があることで、課題克服やさらなる寄付拡大に資する可能性がある。公社の運営などには課題もあるが、本市の取り組みと成果を検証し、必要性を検討していく。他に、予防医療について他の質問がありました。日本維新の会三田福本愛議員の質問。若手の離職防止と挑戦を促す職場づくりを。若手中堅の離職や年齢偏重が懸念されるが、アンケート調査で判明した働きやすさや離職に関する課題と具体策は、また失敗を恐れず挑戦できる風土をどう築くのか。西尾理事兼総務部長の答弁。キャリア支援を強化し、挑戦できる風土を醸成。課題である若手職員への対応については、市役所でのキャリア形成支援や風通しの良い職場づくりに取り組み、将来にわたり働く意欲の持てる職場環境を構築する。またプロジェクトチームやワークショップなどでの挑戦の機会、人事評価制度により成長を促す仕組みを強化したい。市役所全体で 若手職員の挑戦を後押しする風土づくりを推進する。他に観光振興とシティプロモーションの強化について他の質問がありました。三田の未来、関口正人議員の質問。小中学校体育館への空調設備の早期導入を。近年の夏の気温上昇に対し、児童生徒の健康と安全に運動できる環境確保及び災害時における避難所の安全確保のため、小中学校体育館への空調設備の早期導入が不可欠と考えるが、取り組み状況と今後のスケジュールは。鹿島教育長の答弁。令和9年度から順次設備工事に着手する。児童生徒数が多く体育館の利用頻度が高い小学校5校と中学校2校について令和8年度中に設計を行い、令和9年度から順次設備工事に着手する。また国の補助制度等を活用しながら計画的に検討し、令和15年度までに市内の全小中学校体育館に設置が完了できるよう調整を進める。他に三田市民再生会病院について他の質問がありました。創始会、小杉貴弘議員の質問。スクールソーシャルワーカーの常勤配置を。現在スクールソーシャルワーカーは中学校区に1人週1回の非常勤配置であるが、ケース会議の日程調整や緊急時の対応が難しい福祉医療機関等との関係が深められないなどの課題がある。常勤配置を検討すべきでは。山本学校教育部長の答弁。より効果的な配置のあり方を検討していく。現在の勤務体制における課題は十分認識している。今後勤務体制の充実や配置方法の工夫なども含め、スクールソーシャルワーカーのより効果的な配置のあり方について検討し、他市町の状況も参考に児童生徒一人一人に寄り添った支援体制の充実に努める。他に医療ケア児者のご家族のための支援について他の質問がありました。公明党、福田義典議員の質問。地域と学ぶ主権者教育の推進方針は。小中学生が地域課題の解決に主体的に参加体験し、あふれる情報を正しく判断する力を育む主権者教育が重要である。教育委員会、市町部局、地域、学校、企業などが連携しながら社会参加を支えていくにあたり、行政の役割と展望は。山本学校教育部長の答弁。地域と連携し社会に関わる力を育む。研修などを通じた教員の指導力向上、地域参加型の学習や各校の特色ある実践の支援、地域連携への助言、中学生サミットの実施など、学校現場の負担にも配慮しながら子どもたちが自信を持って社会や政治に関わる力を育むことを目指し、主権者教育の推進に取り組む。
他にフラワータウンの再生と持続可能なまちづくりについて他の質問がありました。
創始会、刈谷浩二議員の質問。公園施設の老朽化対策は。市民が安心して利用できるスポーツ施設の実現に向けた老朽化対策は。また利用料金改定後の施設整備や計画的な改修及び施設更新などの方針について市の見解を伺う。田村市長の答弁。快適な利用環境の維持に努めていく。安全に利用できるよう日々の施設点検に加え、利用者の声も参考にしつつ適切な施設機能維持に努めている。また 将来の世代に負担を先送りしないよう、利用料には施設の減価償却相当額を含めている。大規模修繕については長期的な視点からライフサイクルコストの削減を図りつつ、段階的かつ計画的に対応していく。他に部活動地域展開について他の質問がありました。
日本共産党三田市議団、水本さゆみ議員の質問。 JR 西日本に市民の利便性向上を求めるべき。駅の無人化や緑の窓口閉鎖によって市民が不便や困難を感じ不安をもたらしている中、京阪神エリアにおいて令和12年度までに緑の窓口の設置駅を30駅程度まで削減する計画もある。 JR 西日本に市民の現状と要望を伝え、三田駅の緑の窓口をなくさないよう要求するべきでは。
高寺都市整備部長の答弁。
対応可能な範囲で改善を求めていきたい。具体的な事象事案については生の声を伝え、対応可能な範囲で改善を求めていく。また、緑の窓口を三田駅に継続するよう強く要望し、オペレーターの充実など緑の券売機プラスのサポート機能の強化についても申し入れたい。他に市民病院の再編統合問題についての質問がありました。日本維新の会三田、長谷川良佳議員の質問。子どもを核とした街づくりと公共施設再編の整合性は。移住定住政策を進める一方で、ふれあいプールなどの子どもたちが利用する公共施設の廃止が検討されているが、子どもを核とした街づくりと公共施設再編をどのように整合させるのか。田村市長の答弁。真に価値ある環境を再構築し、選ばれる町へ。公共施設マネジメントの推進にあたり、子どもを育む環境や機会を単に奪う進め方はあってはならない。子どもを核とした町づくりの実現に向け、子どもや子育て世代の新たな遊び場や居場所、水に親しむ機会の提供も検討するなど、次世代に真に価値ある環境を再構築し、将来にわたって選ばれる町の魅力を高めていく。他に、子どもの教育、育成環境の充実について、他の質問がありました。市民とともに、山崎武議員の質問。小中学校トイレの洋式化を。市内の学校トイレの洋式化率は 55.2% と、兵庫県平均 73.5% を下回っているが、国の目標である令和12年度までに洋式化率 100% を達成することは可能か。山本学校教育部長の答弁。トイレの洋式化も含め、環境改善に取り組む。市民アンケートでは、体育館の空調設備と並び、トイレの洋式化や衛生面改善の要望が多く、現在、計画的な洋式化に加え、床の乾式化や段差解消、
多目的トイレ整備などの
衛生面やバリアフリーを含めた環境改善に取り組んでいるが、洋式化率は県平均を下回っており、必要数確保と全体の洋式化率向上に意識を向けた環境改善を進める。他に、フラワータウンの地域内交通について、他の質問がありました。